こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ついに来ましたね、 GLM5、うん、
来たね。
はい、いやー、使ってみましたか？
いや、使いましたよ。もうすぐ切り替えました。
結構ね、なんか個人的には、まあ、使ってみて優秀そうだなっていう感じは、うん、まああるんですけれども、まあちょっとなんかどんな感じで使ってるかとか、うん、まああとクロードコードに一応設定できるじゃないですか、 GLM。で、なんかレビューの方でも、クロードコードレビューっていうかな、クロードコードアクションっていうのかちょっとわかんないけど、あっちの方でも設定とかできたんで、なんかそのあたりの話とかシェアできたら面白いかなと思うので、まあちょっとお互いのなんか感想というか、まあ使ってみてどういうこと強そうだよねみたいなところの、まあ、話ができたらいいかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、まずは、なんか GL、M5 が一応なんかどれくらいすごいと言われてるかみたいなところの話からできたらいいかなと思うんですけれども、まあ、ジェミニ 3.0 プロとか、ジェミニ5って、あ、チャット GPT か、 GPT の 5.2 ぐらいですね。まあそれぐらいに匹敵するような、まあ、モデルとして、まあ、紹介されてて、で GLM の、あのコーディングプランのページでもね、あの出たらそこをあのソネットからオパスとの比較に変わってて、おもうソネットとは比較するまでもないって感じなのかっていうふうに思ったね。なんか公式サイトからも
確かに、
で
もう眼中にないみたいなね。
そうそうそう、もうなんかソネットはもう眼中にないみたいな感じなのかなっていうのを、まあ、なんか見て取れたなって思ってて、でしかもあの前ね紹介した通り GLM のコーディングプランでも使えるっていうところで、
はい、
なんで、まあ、結構実際ね我々 GLM4.7 でなんかやってたんだけど、結局アホだなっていうことでコーデックス使っちゃってるみたいなとこがずっと
そうだね
あったっていうのがあったけど、まあ5が出て、まあちょっと使用感とか、なんかその辺の話できればと思ってます。まあ一応なんかそんな感じで、ベンチマークの比較的には、うん、けどなんか、ものによっては、オパス 4.6? 5 より頭いいぐらいなんだったっけ、
うん、4.5 より超えてるのももちろんあるって感じかな。
4.5 か。はいはいはいはい、うん。そういう感じらしいんで、まあそこそこ優秀。でっていう感じなのかなっていう、あ、まあ期待の GLM5 なんですけど、阿部ちゃんあれよね、なんか同じタスクをなんだろう、 GLM5 とあとクロード5、オパス 4.6 かと、あと、コーデックス 5.3 のエクストラハイなんかな、ちょっとの比較をところあるんで、ちょっとなんかそこのなんか結果というかどうだったかみたいなところの共有からしてもらえるとなんか嬉しい。
ああ、なるほどなるほど。OKOK。僕はね、その GLM5 が出て昨日かな、一昨日ぐらいから、そのプレリクエストだったりに、今って AI がかなりレビューを、まあ、結構な数返してくれるんだけど、まずそもそもそのレビューに対して妥当性が本当に正しいレビューなのかっていうチェックと、まあそれに合わせて優先度、まあやるやらないを取捨選択して、対応していくっていうタスクが、まあ結構3つ並列し、なんかエージェントを並列させて動かすのに、まあいいかなと思ってたので、試しにその妥当性評価と実装、まあ修正の方針確定っていうところまでを、GLM5 と、こう、クロードのオーパス 4.6 とコーデックスでエクストラハイだね、エクストラハイで、まあそれぞれ、調査、なんでしょう、戦わせてみたというか見比べてみたんだけど、 あ、結論一番優秀だったのは、うん、これがねちょっと意外だったんだけど、今 2,3、うん、回やってる中で優秀だったのはやっぱりコーデックス、うん、エクストラハイ、GPT5.3 の、エクストラハイが一番優秀だったんだけど、
うん、
ものによってはオーパス 4.5 が優秀だ、うん、一番いい、返答を返してくれるパターンもありました。でじゃあ肝心の GLM5 はどうかというと、
うん
うん、結構いい線までは行くんですよ。部分的には正しいとかはいっぱいあるんだけど、なんか、うん、その収集したデータ自体、レビューされた結果を収集して、
うん、
こういうレビュー返ってきてますっていうところをきれいに精査したり優先度つけたりするのはできてんだけど、
うんうん、
実際にどう対応すべきかっていうことを考える点においてはちょっと的外れな方針を示したりしてしまって、まあその3つのモデルが返した答えを、まあ、それぞれ何がどのその回答が一番いいかって競わせた時に、まあ、GLM5 はなんか最終的な方針が誤ってますっていう評価になってました。
うんうん、
で
それはなかなか調査系、うんうん、調査系基本的に
どっちかっていうとレビューの方針検討して実際にどう、うん、実装するかっていうところだから、なんかコードの、はいはいはい、コーディングの方針検討っていうところかな。
あーなるほど、うん、なるほど。
そっち側だとどうしてもなんかいいように情報収集したりはできるんだけど、うん、その、うんラス1のこうどうやるべきかみたいな具体的な方針を決めるときにはなんかその思考のブレなのかわかんないけど、うん、ただし全てのコーディング規約を全部把握してなんか間違い矛盾破綻のないところに落とし込むみたいなのが結構難しいのかなっていうような体感はありましたね。でその点言うとコーデックスとかは結構やっぱ破綻なくちゃんとやりきるっていうのは得意だから、なんかそこで結構差が出てしまって、うんうん、そこの部分だけは差が出るなっていうのはすごく感じました。まあレビューに関してはそういう意味では、うん、まあ、うん、情報収集したりっていう点は良かったんだけど、最後じゃあ実装の手前まで行くときに少し、物足りなさを感じるっていうのが一個ありましたね。うんうん、
なるほど。
ただね、
ちなみにコーデックスとオパスはどっちが良かった、うんうん、どっちがというか。
いやこれね50-50 ではあるんですよ。コーデックスが正しく結論、最終的な方向までいってる場合もあれば、なんか、うん、それがうまくいってなくて、オパスが良かったっていうケースもちょっとあって、うん、僕の中では一番コーデックスが、うん、基本的にはいい回答を出してくれるっていう認識ではいたんで、あここ意外と拮抗するんだなっていうのは、うん、驚きでした。ただ今回あれなんですよ、この前回話してたちょっと話しとれちゃうけど、うん、クロードコードの方で新しく出てきたエージェントチームズだっけかを使っていろいろ協調で、うん、会話させて、最終的な結論を出してくださいみたいな話も盛り込んでたから、まあそういったのがもしかしたら聞いてきたんじゃないかな。
ああ、なるほどね。ツール側のちょっとポテンシャルの底上げみたいなのがあったかもしれない。
あったのかなみたいな感覚はあるね。そうそうそう。
はいはいはいはい。なるほどね。
でもね。
あ、それを使ってか。なるほど。
そうそう。
あ、でも？
でもね、GLM5、うん、本当にね、飛躍的に性能が伸びたなっていうのは実感してます。正直。
あ、4.7 から？
そう、4.7 からの飛躍はすごいなって感じましたよ。4.7 の時に僕、まあ、以前も少し文句言ってたかもしれないんですけども、うん、やっぱり直前の会話の内容を忘れてしまったりとか、大事なこういうことはしないでくださいとか、うんうん、あとは質問したらその質問を指摘だと勘違いして実装に入っちゃうみたいな、なんかそういう混乱をしてしまうみたいな、なんかまあ半年ぐらい前のハイエンドモデルによくあったような挙動っていうのがほとんどなくなっていて、
うん
うん、しっかりと会話が成立して、まあ質問したら質問にちゃんと返してくれるし、そこは その点に関しては正しい回答は返してくれるっていう形で、基本的な質疑応答だったり、あとはやっぱり調査っていう部分には情報収集するのは強いんじゃないのかなっていうのを、感じたね。
なんか俺の方でさ、まあ、GLM 使ってたのが、まあ、俺はあんまりコーディングはさせてまだないんやけど、まあ、ドキュメントをこうアップデートしていく、まあ、コードとの差分を見てユーザー向けのドキュメントをアップデートしていくっていうのと、まあ、あとは E2E テスト、まあ、どっちかというとこうプレイライトの MCP を使ってE2E テストをしてもらう、探索的にこう自分で考えながらやってもらうみたいなテストをやってもらったんですよね。その時に感じたのが、なんかちょっとハルシネーションっぽいやつがなんか多いのかなって。まあ俺はほとんどクロードコードのオパスは使ってないから、まあ使ってるわ。オパスの 4.6 と、まあ、コーデックス 5.3 か、両方結構使ってるね。その上で、それと比較して、なんか結構ハルシネーションっぽい、なんか、それっぽく言うみたいな。けど間違ってる、事実とは間違ってるみたいなのが、なんか結構散見されたなって思ってて、
はいはい、
なんかその辺ってどう？
いや、そこもね、調査タスク。うん、要はバグの調査をお願いするのも、まあ、また3つのモデルで戦わせてたんだけど、結局ハルシネーションっぽいというか、結論をやっぱ間違えちゃうことが多くて、なんか俺の体感では最終的にはやっぱハルシネーションっぽいというか、まあそもそも間違った判断を下すことはあるなっていうのはありつつも、それの前の調査をしてるツールユーズとか、なんか問題にぶち当たったら、それを解決してなんとかこう結論まで持っていくみたいな力自体は強いんだけど、その最終的に集めた情報をもとに最後結論出すのにミスるみたいな、なんかそういう感覚がありますね。
なるほどね。じゃあまあ考えさせたり調査するより、むしろ実装させるとかの方がいいのかな、もしかしたら。
なんか脳死で実装させるとか、とにかくバグが起きてるからサーバーに情報収集しにさせようとか、それだけに特化させるのが今のところいいんじゃないかな、みたいなイメージだね。
なるほどね。だから実質情報がちょっと事実無根になりかねないよね、なんか。
そうせっかく集めたのにみたいな。
そうやな。まあ一方でなんか、まあこれは他の人たちも言ってるけど、日本語力、日本語の表現うまいなっていう感じがあるんで、まあなんか日本語を生成させる系は結構良さそうだなっていうふうには。
そうだね。今日もまあ、スキルだったりスラッシュコマンドかな、まあ、カスタムプロンプトみたいなのを作らせるのを、まあ、これもまた同じくこういう課題があってこういうの作ってほしいっていうのを OPAS 4.6 と、まあ、GLM4、2人にお任せしてみたんだけど、これに関しては、GLM5 の方が、まあ、たまたまかもしれないけど本当によく書き出してくれたから、今回は GLM5 を採用するみたいなことも実際に起きたんだよね。
ああそうなんや。あ、じゃあなんか全負けではないんだ。
なんかそうだから、事前情報ちゃんと与えてこういう文章を作ってほしいっていう、なんでしょう、明確な意図だけ与えれば、それはなんかこなしてくれるような印象はあるよね。
あと 4.7 の時から思ってたけど、ツールユーズうまいよね。なんか
いや本当にそこはね、なんかね、謎にツールユーズしたり、あとは推進力っていうところかな、ちゃんと使えて やれることはやるみたいなのをしてくれる子かなって思ってる。そう、うまいね。
いやー、なんかけど微妙なところになってきたね、これは。なんか実用的に普段から使えそうな気もするけど、ハルシネーションちょっと怖いなみたいな。
そうだね。もうメインの、まあそれこそ僕らでいうところのコーデックスぐらい信頼を置けるやつかって言われるとまだだから、ちょっとだけど、もうなんかかなり、なんでしょう、 オパスとも匹敵してるなって感じ、匹敵っていうか、まあ近づいてきてるのはすごく感じるから、メインで使えるのが見えてきたなって実感は今回ありますね。
確かに確かに。まあちょっとなんかそういう意味で、なんかユースケースとして俺的にこれが良さそうだなみたいなところを、
ああ、はいはいはい、
あのまあちょっと先ほど一番初めの冒頭で言った、あのクロードレコードレビュー、 GitHub Actions で動くクロードコードのやつも、あれも GLM5 のモデルで動かせたんですよ。なんか あのコーデックスに調査してもらったら、あのまあクロードコード上で GLM5 を使う方法っていうところで言うと、あの、まあベース URL を書き換えて、で ZAI の API に、コーディングプランの API に置き換えるみたいなやり方をするじゃん。それと、まあ、同じことが一応クロードコードレビューでもできる。YAML ファイルで、あの定義して、ベース URL を、まあ、クロードコード側に渡して、で、あの ZAI の API キーを、なんかそんななんかダーティーハックすることもなく普通にできたって感じなんやけど、そう。まあ、ね、それがまあいいのか悪いのかみたいなところはあるけれども、なんかそれで動くんだったら、なんかレビューをさせるとか、なんか GitHub Actions で動く系のものはなんか結構、結局レビューが返ってきても、まあうちのオペレーションで言うと絶対にレビューの妥当性をチェックさせるじゃん。
そうだね。
そう考えると、だからコーデックスとかオパスとか、なんかもっと頭のいいやつのレビューが入る間の部分に差し込むとかは、なんか結構、まあなんか実用度あるのかなっていうのはちょっと思った。はい、
そうね。まあ若干僕まだそこは心配してるけどね。結局、例えば今回の差分見て、コードのサマリーを出してくださいとかだったらできると思うんだけど、なんかそこから類推される問題点みたいなのは、彼には考えることができるんだろうかっていうのが、まだちょっと。
ああ、なるほどね。ああ、けど、それで言うとあれかな、うん。俺の言うレビューのなんか伝え方があれだったかもしれないけど、あの、前提として、あ、そうだ、うちコードラビットも導入したじゃん、結局。
あ、そう、この、ね、
コードラビットのレビューも、まあ、ちょっとそれもまた共有できればなっていうふうに思うんですけれども、コードラビットのレビューも動いてます。で、コーデックのレビューも動いてる、もちろんっていうところで、そうで、なんかそういうなんか使用差分みたいなところとか、なんか使用漏れとか、なんかその辺はコーデックスとか結構抑えてくれるし、でまあコードラビットも一行一行見るみたいな感じなんで、結構精度高いっていうところで、もうなんかそれのちょっと間を救ってくれる可能性があるぐらいのなんか感覚、あのどっちかというとプロジェクト規約に合ってるかっていうのだけを見てみたいな。だから思考はいらない、だからそれと合ってるのかどうかみたいな。
なるほどね。
プロジェクト規約、こういう風に書きなさいよっていうコーディング規約に合ってるかどうかのチェックだけでいいかなっていう風に思ってて、
だからすでにバグが起きそうかなっていうチェックは、まあ特にコーデックスだったり、あとはコードラビットがある程度になってくれてるから、なんか今のそのルールに従ってるかどうかっていうのを当てはめて、なんか考えてくれるだけでも十分じゃないかっていうのが、あの、
そう。
GLM このレビューの役目みたいな。
あ、そう。それだったら確かにできそうだね。そういうのも、なんか別にもともとクロードってクロードコードレビュー動かしててもさ、なんかそんなになんか的を得た、なんかフィードバック
が入
って
きた気がしなくて。正直そうね。はいはい。
そう。そうなんですよね。なんかそういうのもあって、まあ、GLM5 に任せても。
そうだね。彼が言ってることは、まあ、半分ぐらいそうかな、みたいなのありつつ、まあ、結局、ローカルでね、レビューの妥当性検証みたいなのは必ず回すから。
そうそうそうそう。っていうところと、まあ、あと、E2E テスト、プレイライト MCP 使ってやらすのは、なんか、あの、まあ、早いって、阿部ちゃんに言ってたけど、まあ、オパスでやらしたからとかコーデックスでやらしたからっていうのはちょっと分かんないからどうか分かんないけど、なんかちょっと前の、まあそれこそ 5.2 とか5ぐらいかなとかコーデックスのぐらいの時にやってもらった時より圧倒的に早くて、まあそれがなんか指示の仕方が今回良かったからとかいろいろあると思うけど、 なんかもしかしたらツールユースがうまいっていうのも、なんか一つの、なんか理由にはあるのかなって思ってて、なんかまあそういうツールうまく使いながらやらす系とかは任してもいいかなっていう感覚があるっていうのと、あとカーサーかな、やっぱカーサーで上で使うのは、あの、結構細かい修正が多いじゃん。なんだろう、
あ、もうここの UI こうしてぐらいのね。はいはい、はい、
そうそうそうそうそうそう。だからなんか結構ユーザー側がコントロールしやすいケースが多いと思ってて、あとデバッグスキル、デバッグのモード使うのも、まあそんなになんかあれだと思う、なんか事実を確認してっていう前提があるから、なんかその辺は結構なんか GLM5 になったら割と実用的に使えてくるんじゃないかなっていう風に期待してます、
はい、確かにそうだね、
うん、
まあ
もしかして
なんとなくね、そう、その E3 テストのスピードについては、
うん、
僕の中でやっぱツールユーズのうまさかなって感じて、まあ言われて、うん、あ、そっちかって思ったんだけど、うん、なんかあの、うん、速さだけで言うと、実はオーパス 4.6 の方が、うん、あの、うん、ベンチマーク上でも GLM5 よりも速いんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、実際に僕が、あの、その3つのコーデックスと3つ並べて比較してる時も、うん、GLM5 遅かったんよね。ちょっと。
うんうんうん。単純なコーディングって意味ではってことね。
そう、調査とかコーディングだけで言うと少し遅かったから、うん、なんでなんだろうってふと思ってたんだけど、うん、なんかやっぱツールの強、うん、なんかツールユーズのうまさが多分効いてるんじゃないかなっていうのは聞いてて、すごく今納得したかな。だからまあそういうのは、うん、そういうのやらせるっていうのはすごく生きるかもしれない、
うんうん、まああと E3 テストってさ、まあ今まあやらしてるのは、まあ今度ねまたなんか細かいシェアはできたらと思うんだけど、あの、まあプレイライト MCP で各画面に行って、で、各ステップのスクショを取って、で、
うん、
まあ、TMP フォルダみたいなの作って、そこにスクショをバーって入れて、うん、で、最終的にそこも解釈してみたいな感じでやってんねんけど、まあ、コンテキスト結構食うじゃん。うん、プレイライト MCP とか、特に。
ああ、確かにそうだね。
そうすると、なんか、うん、クロードのコンテキスト使うのちょっと、もったいないなっていう感覚とか、ね、
確かに。
うん。
それはそう。
そう。なんか精査だけ、精査っていうか情報収集とかそういうのだけバーってやらして、ログとか全部取って、
うん、
その後コーデックスとかにバトンタッチみたいなとかはいいかもしれないね。もしかしたら。うんうんうん、まあ画面読み込みとかもあるかもしれない、うんうん。あ、何？
画像読み込むのも結構、なんだろう、ちゃんと、そうなんでしょう。想定外の画像、というか画面になってたりしたらそこは指摘してくれたりしたの？
ああ、なんかね、なんか招待コードのレートリミットをつけてたのを、うん、いやこれなんかそもそもいらんじゃんって思って外したんやけど、その文言がユーザー画面側に残ってて、うんうん、それをちゃんとね、うん、解釈してここ残ってるの一つ問題点でしたみたいなを言ってくれたから、
できるんだね。
おお、ちゃんと見てんじゃんと思って。
え、すごいね、それは。じゃ
あ、うん、まああとなんかね、そのこう自分でこうプレイライト MCP でバーって探索するパターンと、あと決まった方がもうある程度そのプレイライトのコードを書いて実行できるときはそれで実行しろみたいな感じの指示を出してんだけど、
うん、
それもちゃんと作って走らせてたね、その場で。
そうなんだ、
うん、
すごいな。
まあ、だから実行力はあるんだなって感じよね。
うんうんうんうん、そうだね。
まあそんな感じで、なんかけどクロードコードレビューみたいななんかハーネスが、なんだろう、どのモデルでも使えるみたいな、がオープンソースとかであったら嬉しいね。オープンコードみたいな感じで。
ああ、それは GitHub アクションズ上とかでも動くよみたいな。
そうそうそうそう、うん、
はいはいはい、確かにそうだね、うん。まあ、今そうだもんね。クロードコード、うん、うん。モデルが、だから、なんでしょう。クロードコードの、なんでしょう。ハーネスに、チューニングされたモデルだったり、プロバイダーじゃないと動かないからね。
そうそうそう。
そういうこと
だし、なんかまあ倫理的にもじゃあどうなのかっていうのがあるから。
本当にね。あ、確かに動かしていいのかなみたいな。まあ若干不安になりながらやる。
そうそうそうそう。っていうのが、まああるから。まあ今回ね、ちょっと試しでやっただけだけど、なんか実際に、うん、まあさっき言ったレビューのなんかユースケースで、じゃあ使おう。本ちゃんで使おうってなったら、なんか代替品が必要になるなって思っちゃう、ね、うんうんうん、
まあ確かに、
まあ、やってることはシンプルだからだ、ね、なんかマストラとかで簡単にできそうな気もするけど、
確かにマストラできるかな、うん、まあできるか、
そう、あ、なんか別にクロードコードレビューみたいにさ、なんかいろんな会社が使えるっていう前提にするんじゃなくて、自社用だけで、
自社用でね、
うん、だったら全然できるくない、まあ、しかも今、ね、ほら前提として、あのうち Mac mini で GitHub アクション動くようにしてるから、 Mac mini ローカルで立ち上がったら OK っていう
OK だもんね、
前提なんで、うん、だったら全然できると思う。まあそんな感じですかね、 JLM5、 まあ、うん、結構いい感じだけど、今の最新モデルにちょっと劣るかなぐらいみたいな感じ。
そうだね、
それで言うと、うん、Gemini 3.0 Pro と、あ、ごめん、ちょっと最後終わりかけたのにあれだねんけど、との違いとかは感覚ある？
いや、ジェミニはちょっとまだそもそもそんな使ってないからわかんないな。どうなんだろう。
なるほど。
使ってみたりした？
ジェミニ 3.0 プロ、まあ俺たまに使うんやけど。
あ、そうなんだ。
うん。あのなんか デザインとかで結構複雑だなとか、なんかリッチにしときたいなみたいな時は、基本的に画法はジェミニにお願いするみたいなことをするって感じ。まあだから、まあ俺のリオルオットで言うと、そうそう、アンチグラビティ経由でデザインをリッチにしてほしい時だけ、
は
い
は
い
は
い、
あ、ね、
やっぱりジェミニにやらせるといいデザインにしてくれるから、そう。
あ、でもでもしかしたら、
うん、
あ、ごめんね、あの僕は試してないんですけど、SNS で見た時に、うん、なんかそのモデルが発表されるたびに同じプロンプトで LP サイト作ってもらうのを試してる人がいたんですよ。
うん、ああ、はいはい、見たよ。見た、
で、あ、見た、うん、あれ結構出来良かった気がしたけどね。
あ、うん。あの、結構なんかその 4.7 から変わったって言ってたよね。うん、ね、なんかね、YouTube でやってる人やね。
あ、YouTube なんだ、あれ。
あ、そうそう。
なんならオーパス 4.6 よりね、綺麗じゃんって思っちゃったよね。昨日見たんだけど。
多分ね、俺すぐ出てくる。あった。マサオさん。マサオ AI じっくり解説っていうチャンネル。
ああ、その、あれ？その人じゃないかも、俺は。その人知ってるからさ。あの、うん、逆にその人だったら覚えてるかも。
うんうん、けどまあそのマサオさんも試してた、
うん、あ、ほんと、
うん、
その人的にはどうだった、きれいに、
あ、なんかデザイン上がったねみたいな感じやった。
ああ、そうなんだ、
うん、まあ、結構そう、なんか SVG 作ったりとかもやらせてる人で、
うんうんうんうん、
まあ、けどなんか結果的にはすごい良さそう。
僕見たのはね、シトッチャさんっていう方のツイートで、まあ同じプロンプトで各 LLM で静的サイトを作ってもらうって言って、
はいはいはいはい、
もう本当に時系列順に登場したモデルとそのモデルが生成した LP っていうのが並んでるんだよね。
ああ、これか。
そう、君 2.5 とかも結構良くてさ、中華モデルのすごいなとかと思ってたけど、
はいはいはい、あ、これか、生成して一覧でサイトにしてくれてんだ。
そうそうそうそう、これ結構ね、なんか、あ、このモデル全然気にしてなかったけど結構こういう感じに出力してくれんだみたいな面白い気づき与えてくれてよかった。
あー、けどやっぱパス 4.6すごいね。
まあそうね、まあ自分的にはなんか意外とあれだなと思う、最初 GLM こう結構いいなって、 ちゃんとやってるなと思って。
あ、うん、ちゃんとやってる。てか、なんか全部ちゃんとやってるんよね、前提として。
まあ前提ね。うん、あれ。
そう、多分最近のモデルは全部ちゃんとしてるから、ね、なんか。
ジェレム、こう結構すごくない？まあでも、あれかな。
いや、結構すごい、すごい、すごい。まあ、けど GLM5 の方がいいかもしんないね。なんか、あ、まあ、どっちの方がいいんだろう。ちょっとわからんな。正直わからんわ
。なんか、
個人的には、あ、まあ、ちょっとこれクロード 4.6 すごいなって思ったけど。
あ、本当に、うん、まあ、これリンク貼って、皆さん見てもらいましょう。
みんな見てほしいですね。なんか、ちょっと、聞かせてほしい。どれが一番いいと思うか、もう、ちょっと。
ね、
なんか趣味の世界に入ってる気がする。どれがいいかみたいな。
そうだよね。見た目の良さの好みの話なのか。
そうそう、好みの話のになってたね。まあ、じゃあちょっとそんな感じで GLM5、はいはい、の話でした。じゃあ今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。はい、本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。本日は、最近出た GLM5 ですね。かなり期待していたモデルだったんですけれども、まあ、その、使ってみた感想というところで、まあ、少しでも参考になれば幸いです。はい。こんな感じで、まあ、いつもいろんなトピック取り扱っているので、こういったツールとか試してほしいとかあれば、ぜひ、お便りいただけますと幸いです。はい。このポッドキャスト気に入ってくださった方は、いいねやフォロー、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。